それではお待たせいたしました。本日のゲストご紹介させていただきます。今日はお二人ご出演していただきますが、ソーシャルディスタンスのためお一人ずつのご登場となります。まずは株式会社野菜の常務取締役兼舞鶴工場長の中村陽一さんにご出演いただきます。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日はですね、奥様でもあります、中村真澄さんも一緒にこの後ご出演していただくということですので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中村さん、
はい。
お二人とも中村さんなんで下の名前で呼ばせていただいてもいいですか、ね、あ、
はい、大丈夫です。
いいですかね、はい、では陽一さん、
はい。
はですね、この前回土曜日に七子ウィークエンドプラス、はい、お二人でご出演いただいたということなんですけれども、
はい、
いかがでしたか。
あ、緊張しましたね。
そうですか、
はい、
いや、
は
い、そんなことないと思いますよ。
いやいやいや、
もうきっと慣れていらっしゃるかと。
いやいや、とんでもないです。
で、はい、慣れていらっしゃるのには皆さん訳がありましてねなんとこのお二人ご夫婦でいらっしゃいまして、有名なテレビ番組 ABC でしたっけ。
ABC です ね、
はい、の新婚さんいらっしゃいにご出演のご夫婦なんですね、
はい、
あれね、なんでそのご出演いただいてたということで、そのテレビの収録も、ね、はい、なさっているので。
そうですね、
はい、きっともう慣れたもん。
いや、まあ、新婚さんいらっしゃいの方も緊張したんですけど、ラジオも緊張しますね。
そうですか。いや、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回このお野菜の話をしていただいたと思うんですが、
はい、
リスナーの皆さんに今一度この株式会社野菜さんのお話、はい、していただいてもよろしいですか。
あ、はい。弊社はですね、はい、岡田上小学校、廃校になった岡田上小学校の体育館をお借りしまして、そこで水耕栽培をやっている会社です。完全密閉型で人工耕を使った、うん、閉鎖型でやってますので、農薬とかも使わず、うん、土とかもつきませんので、洗わずそのまま食べれるような安心安全な野菜を作ってまして、
はい、
でそれがあとさらに他社と違いまして、弊社の場合京都府立大学の技術をお借りしまして、栄養価を高めた野菜を作っております。
はい、栄養価を高めた野菜、はい、それって作るのって大変だったでしょう。
はい、作るのは大変ですね。普通のやり方、一般的な栽培の仕方よりやっぱり手間もかかりますし、
はい、
その野菜の状態に負荷をかけるんですね、ストレスを、
はいはい、
なのでストレスをかけて液肥も入れ替えて野菜にとって過酷な環境を作るんですよ。
はい、液肥ってすいません、
化学肥料で肥料、
はい、栄養ですね。
栄養ですね、はい、肥料ですね。
肥料ですね、
はい、肥料を入れ替えまして、
ええ、
で野菜にとってブルーのライトを当てるんですよね、青い光を。で青い光を当てて、さらに肥料を変えてご飯がないような状態にするんですよ。
お腹が空くじゃないですか、野菜たち。
で野菜にとっては過酷な環境になって、
うん、
自分の身を守ろうとするんですよね。
なるほど、
はい、そのために栄養価を貯めようとして、蓄えようとして、
はい、
栄養価の高い野菜を作ってるっていうやり方です。品種改良とか遺伝子組み換えとかではなくてですね、栽培方法を変えることによって栄養価を高めてるというやり方ですね。
なるほど、その野菜自身の生きる生命力というか、はい、そういったところにこう、をこう促すというか、
そうですね、
本来の力を引き出してくるわけですね、
はいはい、
かつ栄養価が高く、
はい、
それってこのいただく私たちにとってみたら、はい、かなり嬉しいことばっかりじゃないですか。
はい、はい、そうだと思ってます。
そういったその、はい、特別な野菜といいますか、
はい、
とてもキラキラした、なんだろう、普通の露地栽培のお野菜とは全く別物な感覚でいいんでしょうか。
ですね、品種自体はもう露地物の野菜と一緒なんですよ、
はいはい、
ただ育て方が違うっていうのと
で、
はいはい、であと完全密閉型の工場ですので、はい、中の気温を一定にしてますので、
は
い、毎日が旬の状態で取れるんですよね。で毎日が晴れの状態なので、
うん、
育成状況も早いんですよ。なのでそうすることによって安定生産安定供給ができるっていうところですね。
なるほど、その野菜 たちにはこう、まあ、栄養を高めてもらうために厳しい環境だけれども育っていく環境はもうベストだということですね。
箱入り娘状態です。
そうですよね、普通だと、ね、雨の日もあれば最近、ね、うんね、この、はい、今年は雨が少ないなとか、ね、そういったような、はい、年もある、はいはい、そうすると不作になってしまうと、はい、いうことで、はい、消費者である私たちの元に届く頃には、うん、かなり高騰して、ね、はい、手元にというか、ね、はい、お店には並んでいくわけなんですけれども、はいはい、そういったこの安定供給というのはこの時期というか、はい、この今の世情というか、はい、大事なことじゃないかなと思いますけれども、ね、はいはいはい、というところでですね、与一さん、はい、CM を挟んで引き続きお話をお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。ななこちゃんたラジオ、本日火曜日はムジカマキーナが担当しております。そして、ゲストは株式会社野菜、常務取締役兼舞鶴工場長の中村陽一さん、そして、同じく株式会社野菜管理栄養士の中村真澄さんに来ていただいております。まずは、ソーシャルディスタンスのため陽一さんからご出演いただいております。陽一さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、はい、その先ほどのお話ですけど、かなり栄養価の高いお話、はい、で栄養価のことについてはですね、管理栄養士の奥様であります、はい、真澄さんに、ね、後ほどお伺いしようと思うんですが、はい、新型コロナウイルス、はい、なかなかこの今回、はい、こういったお野菜なんかも影響が出たんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、結構業務用としてホテルとか、学食とかにも降ろさせてもらってたんですけど、はい、やっぱ今回のコロナウイルスの影響でもう出荷がほとんどストップしてしまったんですよ、でそれで結構もう在庫が余るような状態になってしまいまして、で舞鶴市内にある社会福祉施設関係の方々に協力をお願いいたしまして、もう安い金額でですけど取っていただけないですかという形で何件か取っていただいているという、助けていただいている状態ですね。
そうなんですね、はい、その他にもこういうのを、はい、発見したんですが、
はい、
はい、未来の野菜シリーズ、ね、はい、これは定期購入ができるんでしょうか。
そうですね、そちら定期購入のチラシなんですけど、基本的に工場から直接出荷するための時のその価格になるんですよ、なので送料がかかってしまうので、
はい、
舞鶴市内の方はスーパーで買っていただいた方がお安く、
はい、そうか、舞鶴 だから舞鶴で生産されているから、はいはいはい、舞鶴の人はぜひスーパーで買っていただくといいですね。舞鶴、はいはい、にこの、はい、野菜、どういった野菜かもう一度教えていただいていいですか。
栄養価を高めた水耕栽培のお野菜です、
はいはい、野菜の種類は
今はリーフレタスのみを販売してます。
リーフレタスですよ、はい、皆さんリーフレタス、これはもう見たらパッと分かりますかね。
パッケージに未来の野菜という真ん中にドーンと書いてますので、
はいはい、未来の野菜をめがけて、はいはい、皆さん野菜売り場へ行ってくださいよ、はい、未来の野菜シリーズということで、その、レタス、
はい、
リーフレタ
リフレタス、
ね、今の時期は出ています、はい、でこれね、はい、中村さん、その時期によって変わるんですか。もうずっとリーフレタスで
今のところ、はい、メインはリーフレタスを育ててまして、で今工場内で新種を開発してまして、はい、例えば小松菜であったりほうれん草であったりベビーリーフであったり、
はい、
他の野菜も作れるように今栽培実験やってるところです。
ああ、そうなんですね、はい、そういった他の種類の野菜もこの栄養価の高い野菜が生まれてくる、はい、未来の野菜が生まれるわけですね、
はい、
なるほど。でこういった野菜を今、はい、いろんなスーパー、舞鶴市内のスーパー、はい、いろんな場所で卸されているんでしょうか、
は
い、
今このスタジオのあるラポールさんでも置かせてもらってますし、
はい、
あとは舞鶴マルシェさんと、はい、JA の再々館、
はい、
あと福屋さん とあとトレトレセンターの道の駅ですね、はいはい、そちらに置かせてもらってます。
なるほど、はい、皆さんこのショッピングセンターラポールにもこのリーフレタス未来の野菜ありますのでね、かなり栄養価が高い野菜ということで、この後、増美さんにね ご登場いただきまして、この栄養価が高い、メリットなどなどお伺いしようと思っておりますけれども、最後に陽一さん、あのね、はいはい、お二人は、はい、その新婚さんいらっしゃいにご出演されたとお話ししたんですけども、はい、舞鶴の方ではなくて、はい、舞鶴に移住されてきたわけですよ。
そうですね、去年の11月に舞鶴に引っ越してきまして、舞鶴市民になりました。
ありがとうございます、
は
い、
ちょっとそれまで福岡に、
福岡から、は
い、福岡県の朝倉市という場所なんですけど、
はいはい、
そちらから
よく来ていただけました、はい、ありがとうございます。舞鶴市民になっていただいたわけです、
ね、はい、そうです、は
い、で、いかがですか、舞鶴に住居を構えられて。
はい、まだ去年の11月に来たので、まだ舞鶴市ね、そんなに観光できてないんですよね。で、しかもちょっとコロナウイルスで自粛モードだったので、あまり観光はできてないんですけど、近くにこうちょっと舞鶴ではないんですけど、天の橋立てにを見に行ったりとか、はい、
海の京都エリアです。
はい、はい、で、その、まあ、福岡と違って舞鶴もすごい海が綺麗で、はい、それはすごくびっくりしました。
海綺麗でしょ。
綺麗ですね。
ぜひね、この湾内クルーズにも出かけてみてください。
いいですね、
はい、ぜひとも海のある町舞鶴を満喫していただきたいと思います。ありがとうございます。ではまた後ほど中村さんにはご登場いただきたいと思います、はい、ではここで陽一さんからのリクエスト曲、リクエスト曲何の曲を。
あ、マルーン5のシュガーをお願いします。
はい、それではお聞きください。マルーン5でシュガー。火曜日は私ムジカが本日のゲスト、株式会社野菜常務取締役兼舞鶴工場長の中村陽一さん、そしてここからは株式会社野菜管理栄養士の中村増美さんにご登場いただきます。増美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、今日は、中村ご夫婦ということで、七区ウィークエンドプラスから2回目のご登場ということです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほど陽一さんにその野菜の栽培の方法などをお話をお伺いした中で、はい、栄養価が高い野菜だということでお伺いしたんですけども、はい、この栄養価について管理栄養士であられます増美さんにここからはお伺いしたいと思うんですが、
はい、
特徴的なところ、うん、
そうですね、
はい、
うちの野菜で一番のやっぱり特徴になるのは抗酸化成分という、はい、うん、体の免疫を上げてくれたりだったりとか、
はい、
と細胞を若返らせてくれたりだとか、がんを予防してくれたりだとかという効果があると言われている抗酸化成分という物質が、
はい、
高いところが一番の特徴ですね。
それってめちゃくちゃ私たちの体にとっては嬉しいことだらけですよね。
そうなんですよ。なので、でしかも一株につきトマト3個分の抗酸化値が含まれているので、一株食べればトマト3個分食べたと同じような効果が体の中で、まあ、得られるので、とっても効率よくですね、はい、栄養をキャッチできるような野菜になってます。
やはりこの効率よく栄養価が吸収できるっていうのにはやはり利点的にはどういうことが考えられますか。
そうですね、やっぱりどうしても食が細いお子さんだとか、ご高齢の方、
はい、
たくさん一度にたくさん食べれない方でも、まあ、それを食べることによってちょっとの量でもですね、
はい、
たくさんの栄養を一度に取ることができるので、とても効率的に栄養を取ってもらえるんじゃないかなと思ってます。
確かに食の細いお子さんや高齢者の方、もちろんね、健常な成人の方、老若男女どの方でもそうですけど、そうですね、ちょっと口にしていただくだけでそこの栄養価が高いっていうのはかなりメリットですよね。
そうですね、うんうん、メリットになると思います、
ね、でこの、レタスですね、
はい、
未来の野菜と書かれたスーパーに舞鶴市内もいろんな店舗に置かれているというお話でしたけども、
はい、
実は私もいただきました。
ありがとうございます、
はい、トマトとね、チーズとこう挟んだモッツァレラチーズですかね、カプレーゼのようにしていただいた、本当に美味しかったですね、
はい、
その次はお肉をこう包んでいただいたんですよ。
ありがとうございます、はい、うちのパートさんにもその食べ方好評で何かを包んだりとか、
はい、
もう本当こう 素材の味、他のもの、一緒に食べるものの味を邪魔しないので、味付け何もなしでも食べれるぐらい美味しいんですよね。
そうそうそう、ね、で、この水耕栽培で作られた野菜、はい、この栄養だけじゃなくて、うんうん、味にも特徴がありますよね。
そのそうなんですよ、うん、硝酸態窒素と言われる、野菜にとって窒素は必要なんですけど、与えすぎちゃうと、私たちが脂肪を食べるように、はい、溜め込むように、はい、野菜も硝酸態窒素という形でどんどんどんどん溜め込んでいっちゃうんですよね。その物質、実はですね、苦味とかえぐみの原因になっているもので、
はい、
でうちの工場ではそれを市販のものと比べて 70% カットしているので、
はい、
とってもレタス本来の甘みとかうま、ん、みとかを十分に感じれる美味しい野菜になってます。
そうです。でもうそのとてもその何だろう、癖がない、
うんうんうん、
いい意味で癖のない食べやすい野菜ということは、うんうんうん、野菜嫌いな苦手な方にももしかしたら、は
い、ぜひそうです ね、野菜嫌いの方とか、うん、今から、野菜を食べ始めるよっていうお子さんが、
はい、
野菜嫌いにならないように、
はい、
うちの野菜を食べてもらうとかいうことを、
ね、あ、いいですね、
はい、
野菜入門編ですね。
そうですね、
うん、でもし苦手な方でも、
はい、
例えば お好きなものと一緒に合わせやすい野菜じゃないですか。
あ、そうですね、
うんうんうん、味の癖もないというところで、
はい、
いろんなものとマッチしやすいのかななんていうふうにも思うんですが、
あ、そうですね、本当に癖がなくて苦味えぐみもないので、なんていうの、こう言ったら語弊があるかもしれないですけど、ごまかしが効くというかですね。
そうです、全く
何本当にどんなものにも隠れれるというですね、
そうですよね、ますみさん、この野菜、
はい、
未来の野菜なんですけども、おすすめの食べ方というか、
私が家でやるのはもう本当に素材の味を楽しんでいただきたいので、オリーブオイルと塩だけで食べるっていう方法をよくやるのと、
はい、
あと生春巻きのように、レタス一杯と生ハムを敷いたところにレタスを敷いて、
はい、
中に好きな具材をちょろっとチーズとかですね、入れて巻いて食べたりとかしてます、はい、
なるほど。で野菜も、はい、その葉の一枚一枚がかなり大きくて、
はい、
でこう巻き込むのにも使いやすい柔らかさですよね。
そうですね、
うん、
焼肉とかと一緒に巻き野菜とかでも全然美味しく食べれます。
そうですよね、たくさん食べちゃいそうです。
そうですね、ちょっとでも焼肉の罪悪感を減らそうとかですね
確かに確かに、ね、そうだとこの焼肉だと本当に1枚ペロリペロリペロリと食べててしまうと、たくさんの量を召し上がって皆さんいただけると思うので、これ栄養価はかなり高いですね。
そうですね、でも焼肉とか油がたくさん含まれてたりとか、焦げたりとかしたものを一緒に食べるので、そういったものを食べるときに抗酸化成分と一緒に食べると、より体にですね、
はい、
罪悪感がないというよりかは仲裁してくれるので、すごく健康的な食事になるんじゃないかなと思います。
なるほど、この栄養価、レタスのですね、栄養価なんですけど、この抗酸化作用能力があるのと、他にも栄養価ありますよね。
そうですね、マグネシウムだったりとか、鉄分、で葉酸だったりっていうところを、上げるような栽培方法も取ってるところです。
はい、ね、その普通の野菜に比べて、普通のレタスですね、普通のレタスに比べてもカルシウムの成分だったり、
はい、
鉄だったりカリウム、マグネシウムっていうところがかなり高い数値が出ていると思うんですけれども、
ね、はい、
全般において栄養価が高いですね。
そうですね、なので、もう本当に体が欲しているような栄養素がぎゅっと詰まったようなお野菜に、はい、作ってます。
はい、じゃあこの未来の野菜レタスなんですけれどもね、このショッピングセンターラポールでも販売してらっしゃるということですので、ぜひ皆さん覗きに行っていただいて未来の野菜を見つけていただきたいと思います。はい、先ほどね、
はい、
ご主人の陽一さんにもお伺いしたんですが、
はい、
舞鶴に移住されてきて、ますみさんのこのご感想というか、
さっき旦那も言ってたんですけど、
ええ、
海がすごく綺麗なのと、
はい、
海産物が美味しいですよね。
あ、確かに美味しいですよ、
スーパーに並んでるお寿司の綺麗さ、
あ、
まあ、あの福岡の方でも内陸の方の海がないところに住んでたので、はいはい、やっぱりどうしてもスーパーに並んでるのパックのお寿司とかってもう積極的に買いたいって思わないレベルなんですよね。
そうなんですね。
マイゾルは本当になんかスーパーのお寿司がすごくピカピカだからでとっても美味しいのでついつい買っちゃいます。
あ、美味しいですよね、はい、で野菜と一緒にまた召し上がるんですか。
あ、そうですそうです
でまた舞鶴これからもきっといろんな場所であのお子さんも一緒に行かれるかなと思うんですけど、はい、ぜひ舞鶴楽しんでいただきたいと思います、はい、海がまだだってね先ほどおっしゃってたのでね、舞鶴の海この夏ね楽しんでくださいね。
はい、ありがとうございます、
はい、それではここでますみさんからのリクエスト曲紹介していただきましょう。
はい、愛のハピネスです。
ななこちゃったラジオ、火曜日は私ムジカがショッピングセンターラポールセントラルコート FM マイズルサテライトスタジオよりお送りしております。さて、本日のゲスト株式会社野菜、常務取締役兼マイズル工場長の中村陽一さん、そして、同じく株式会社野菜の管理栄養士されております中村真澄さんにご出演いただいております。ここからはまたタッチ交代でございまして、中村陽一さんにご出場ご出演していただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中村さん、先ほどね、はい、あの奥様の真澄様からあの栄養の話をお伺いしましたけれども、はい、本当にこの栄養価の高い野菜が、はい、この水耕栽培で、はい、安定した供給が得られるというのは本当消費者の私たちにとっては嬉しいことだなと思うんですけれども、はい、あのやはりこう工夫といいますか、はい、こう栽培をされている中で、はい、まあ、こう工夫をされている点というのはありますか。何かこう、
栽培をする際での工夫、うん、あの水耕栽培って、まあ、自分もこの仕事を始める前はですね、まああの温度も管理されてますし、うん、光の当たる時間も管理されてるんで、うん、もう勝手に野菜ができてくるんだなと思ってたんですよ、でも実際にやってみると、はい、もう普通に路地であの畑で野菜を育てるのと同じぐらい結構手間暇ってかかるんですよね。
あ、そうなんですか。私もね、はい、シュルシュルシュルと出来上がるんだと思ってたんですけど、
もう温度と光の管理だけでいいものなのかなと思ってたんですけど、はい、もう実際やる内容としてはほとんど農業なんですよね。
そうなんですか。
野菜の状態を見たりとか、あのそれで、まあ、温度を変えてみたりとか、はい、光当たる時間変えてみたりとか、結構もうこう最先端の技術のように見えますけど、実際はもう野菜が育つためにはもう普通の農業なんだなというのがありまして。
あ、そうなんですね。
それをやっぱり勉強していくことがやっぱ大変ですね。その、はい、見ただけじゃ分からないし、その教科書みたいなのを読んでだけでも分からないし、やっぱ経験を積んで一、はい、回一回こう育つたんびにこう試行錯誤しながらというか、はい、そういったところはありますね。
じゃあそうやってこうちょっとずつ工夫をしながら、はい、栽培されて、はいはい、いやそれも私、はい、分かりませんでした、はいはい、
もう自分も知らなかったです
ね。光を当てて温度調整だけで、はいはいはい、ぐんぐん育っていく野菜なのかなと思った。やはり手間暇をかけて、はい、愛情たっぷりに育てらっしゃる、ねはい、育てらっしゃる、はい、栄養価たっぷりの野菜ということで、ぜひ皆さん手に取っていただきたいと思います。未来の野菜とパッケージに書いてありますよ、はいはい。さて、中村さん、はい、そろそろ、ね、お別れの時間が近づいてきたんですけれども、はい、あのリスナーの方へメッセージ、はい、そして今後の展望についてお伺いしたいと思いますが、
はい、今後の展望としまして、まだあの岡田上小学校能力として1日1000株できる能力あるんですけど、
はい、
まあ、今回その、まあ、2月から順次出荷しだしてるんで、
はい、
あのまだまだ徐々に生産を増やしていく予定なんですけど、まあ、コロナの影響もありまして、今3分の1ぐらいの生産しか行ってないんですよ、なので、まあ、今後はそれをまず1000株フル生産して、
はい、
それでもう野菜が足りないぐらいになって工場を増やしていきたいなと。
あ、なるほど。
まあ、舞鶴内にまだ廃校がありますので、まあ、そちらでどんどん増やしていけたらなと。で今後はそれを舞鶴からもう全国に発信できるように、
なるほど、
もう全国の廃校を利用してですね、はい、そういった形でやっていきたいと思ってます。
あの廃校を利用するというメリットというか、
メリットとしては、まあ、 結構いろいろあるんですけど、もともとうちの会社の理念としまして、あの地域創造と雇用創出っていうのがありまして、はい、まあ、それにマッチングした形だったんですよ、廃校を活用すること。
なるほど、そうですね、は
い、
う
ん
う
ん、でまたそこにまた雇用も生まれますので、そういったことで廃校を活用させてもらってるんですけど、これを、まあ、ビジネスモデルとしてパッケージ化して、全国に広げていけたらなというところで考えています。
なるほど、新しいビジネスの形ですし、はい、 そうですね、まあ、そこであの地域との、はい、まあ、連携といいますか、はい、つながりもできて、はい、で雇用も生まれて、はい、でそこで栄養価の高い野菜が生まれていくわけなんですね、は
い、
です、
健康にもなれるということ、
健康にも、はい、いや嬉しいことがたくさんのこの未来の野菜、はい、ぜひたくさんの方に、ね、はい、知っていただきたいと思います。
ぜひ一度食べていただきたいというのがありますので、はい
はい、スーパーで手に取って、はい、ご覧いただいて栄養価の高い野菜、はい、今はレタスですね。
そうですね、
はいはい、まだ今後も広がっていく予定ですか。
はい、今後は、まあ、先ほども言いましたけど、はい、まあ、小松菜、ほうれん草、ベビーリーフと今試作を頑張ってますの で、で一応計画で今8月からイチゴとかメロンにも取り掛かる予定ですので、
すごい、
それがちょっとスーパーに並べれたらいいなとは思ってます。ちょっとまだ時間はかかると思いますけど、は
い、いろんなそこも試行錯誤の研究をなさっての、はいはい、ね、はい、イチゴメロンも楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございました。またぜひご出演お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは株式会社野菜常務取締役兼舞鶴工場長の中村陽一さん、そして同じく株式会社野菜管理栄養士の中村真澄さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。